今日恵みをいただく御言葉はピリピ人への手紙の一章3節から11節までです。ピリピ人への手紙の一章3節から11節、はじめに3節から6節までをお読みいたします。私はあなた方のことを思うごとに私の神に感謝し、あなた方すべてのために祈るごとにいつも喜びを持って祈り、あなた方が最初の日から今日まで福音を広めることに預かってきたことを感謝しています。あなた方のうちに良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。アーメン。それではお祈りします。愛するイエス様、あなたがお語りください。あなたが今我らを支配し、天の御国の栄光が豊かに来たらせられるこの場所、この時、この空間でありますように、どうかあなたが全てを支配してください。我ら一同ともどもあなたのその深い愛、深い憐れみ、許し、そしてその道からを、そして来たるべき栄光、来たるべき永遠を私たちが今この時預かることができますように導いてください。これからの一切をイエス様に期待し、愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。前回はこのピリピ人への手紙の概要的なところを見ました。で、この一章一節二節のところを見ますと、パウロの挨拶が、また祝祷があります。パウロは自分のことを、ね、キリストイエスのしもべ、パウロ、これキングジェームズの方、もともともっと、もともとはイエスキリストのしもべ、ね、イエスキリスト、イエスキリスト、このお方にあって自分は、その、しもべである、しもべであるからには、ね、主人があり、主人の言うことを聞くものである、そのしもべである自分パウロとテモテから、このピリピにいるキリストイエス、ね、これももともとはイエスキリストです。イエスキリストにあるすべての生徒たち、また監督と執事たちへ、ここに監督と執事たちへという言葉が書き添えられておりますからには、このピリピの教会もかなり、ね、働き人たちが充実してそれなりに大きくなり、組織だって、ね、物事をする教会へと成長した、ものですね。パウロはこのピリピ人への手紙に対して、ね、ピリピの人たちに対しては本当に、気兼ねなくと言いますか、ざっくばらんな、とてもですね、リラックスできる生徒たちとして、手紙を書いております。コリントへの手紙の中においては、ね、コリントの中にはパウロを、軽んじるような、下に見るような、もっともコリントの人たちは偽預言者たちによって惑わされてしまって、そのようになってしまった。で、それでパウロはコリントの人たちに対しては、そういう、ね、自分に対して、ちょっと下げすむような、むしろパウロの方が偽使徒であるかのような、なんかそういう生徒たちがいるゆえに、ね、パウロ自身も、あまりリラックスした手紙は書けませんでした。むしろ叱責をしたり、ね、そういう手紙、厳しい内容でした。コリントに対してはそうでしたし、またガラテアの手紙、ね、ガラテア人への手紙に関しても同じようにパウロは、ね、もう挨拶もそこそこ早速叱責に入らなくてはならないほど、ね、ガラテアの人たち、もう立法主義に走ってしまって、でそれで、もう早速叱責に走るような、そういう、あまりリラックスできない、そういう生徒たちでした。エペソビトへの手紙には、 むしろ競技的な、内容、霊的な奥義、まあ、そういう内容について、非常に深い造形があるんですけども、でこのピリピの人たちに対しては、ね、本当になんかリラックスできるような、皆さん、働き人にとってリラックスできる教会、あるいは生徒たち、恋の庭を目指してください。で皆さんの中に、もう本当に純粋に、パウロのような働き人たちを共に、本当にリラックスした心持ちを持って、本当にパウロを、このピリピの人たちはパウロのいろいろな、ね、霊的な面においても肉的な面においても助けをする教会でしたし、パウロ自身も本当にこのようなリラックスした手紙が書ける相手でした。働き人が本当に安らぎくつろげるそういう教会、それは本当にいい教会ですね。けれども、何かどこかギクシャクしていて、働き人が教会の中にいても何かちょっと心を緊張させていなくてはならない、そういうところよりも、本当にパウロはこのピリピの生徒たちに対しては本当に思うごとに、この3節を見ますと、私はあなた方のことを思うごとに私の神に感謝し、あなた方すべてのために祈るごとにいつも喜びを持って祈り、このピリピの生徒たちを思い起こす都度本当に喜びにあふれて、祈ることについても、どうか本当にピリピの人たちが幸いを得ますように、祝福されますように、そういう喜びと、また何か知られてのようなそういう心なく、パウロ自身もリラックスした心持ちを持って祈ることができる、そういう、教会がピリピの教会でした。ピリピの教会、そこはルディアから、始まりましたね。パウロがこのピリピの土地に足を踏み入れたとき、そこにはもうユダヤ人の、その男子がいなかった。祈り場と思えるその、水辺のところ、あの当時、水辺のところは、川の水の音が、水温がありましたので、水の音ゆえに祈っても、大きな声で祈ったり賛美しても、外に気づかれにくいということ で、それで水辺で特に祈りを、そういう迫害感にあるような、教会においてはもう本当に数人の婦人たちが集まって祈りに集う、そういうのところにパウロが来て、そして紫商人ルディア、彼女がイエス様を受け入れた、ヨーロッパにおけるイエス様を受け入れた第1号でした。で、このルディアから始まり、もう本当にフィリピンの中において占いの霊に疲れた女を、その占いの霊を追い出したことによってひどい目にもあって、でそのようにして建てられていったこのピリピの教会が今や成長して、本当にパウロのために良い働き、良い技をするようになりました。5節、あなた方が最初の日から今日まで福音を広めることに預かってきたことに感謝しています。で、この福音を広めることに預かってきた、5節のこの下の脚注を見ますと、別訳では福音に預かってきたことに感謝していますということですね。むしろこちらの、福音に預かってきた、この預かってきたという言葉、ギリシャ語ではコイノニアです。交わりですね。福音の交わりにあなた方が参加してきたことを、もう初めの日から今日までずっとその福音のコイノニアの中に入ってきたことを私は感謝しています。そういうことです。コイノニアというものは参加するものです。皆さん、礼拝に今参加しているでしょうか、交わりに参加しているでしょうか。イエス・キリストの働きに参加すること、これコイノニアですね。交わりがコイノニアです。このフィリピの人たちは預かってきた、参加型の、その礼拝、参加型の、交わり、奉仕、それをフィリピの人たちが本当に一人一人喜んでですね、していたんですね。また、コイノニアという言葉にはね、別のところでは、虚金、献金と訳されている、ところもあるんですね。コイノニア、献金という意味もあるんです。要するに、献金、これ確かに神様に対する捧げ物です。神様に捧げられたものという意味もあるんですけども、コイノニア が使われている献金はですね、教会のその働き、教会の必要に参加するということ、ね、このピリピはパウロの働きのに、ね、お金でもって参加したということですね。特にこのピリピ書の後半の方になると、パウロのそのピリピの人たちに対する、ね、献金の感謝の言葉が、ね、4章の方で、現れております、ね、パウロは本当に、乏しい中においてもこのピリピの人たちのこの、参加型の献金、ね、コイノニア、これによって本当に満ち足りており、そしてそれこそが神様が喜ばれるかぐわしい香りだ、4章の方で、言っております。パウロはピリピの人たちがこの良い働きの中に預かってきた、コイノニアしてきた、参加してきた、そのことを本当に感謝しているんですね。そして6節、あなた方のうちに良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。アメン。良い働きを始められた方がいるんです、ね、イエス様ですね。これ皆さんのうちにもおられるんです。イエス様は皆さんのうちに良い働きをされました、ね、車がエンジンが起動するためにはまず、ね、イグニッションキーを回さなくてはなりません。点火しなくてはならないんですね。あのプラグで、ね、ガソリンに火をつけて点火する、火花を散らす、まずその火花散らしがなければ車が動かないように、皆さんのうちに、ね、働かれるお方イエス・キリスト、ね、イエス・キリストが皆さんの中に点火したんです。良い働きの点火を、ね、火をつけた。そしてその、ね、火をつけた良い働きが、ね、エンジンはもう一度火が止まったらそのまま回り続けるように、それと同じようにイエス・キリストという方が皆さんのうちに火をつけられた、ね、良い働きの点火をされたら、それがずっとエンジンが回転するように、良い働きがずっと皆さんのうちに、ね、命として回転し続け働き続けるということです。この、6節のところ、ね、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを、ね、これ、別の訳では完成、この完成し続けることを私は確信しています。パウロは、ね、そのようにも、まあ、この箇所は訳すことができます。ですから、ね、ひとたび皆さんのうちに火をつけられたお方はそれを皆さんのが、ね、この地上での働きを終えるその日まで、あるいはイエス・キリストが再び来られて、ね、再臨の時に至るまで、その皆さんのうちに良い働きの火を灯されたお方イエス様は完成の日までずっと働き続けて、どんどんどんどん完成と、ね、その完成の階段を上り続けさせてくださることをパウロは確信していますと、ここで言ってるわけです、ね、完成、ギリシャ語でエピテレオ、ね、テレオって完全とか、ね、成就とかそういう意味でしたね。エピテレオ、成し遂げるとか、あるいは仕事を済ませる、ね、済ます、まあ、そういう、意味もあります。イエス様が火を灯した、そして皆さんのうちに良い技を転化されたイエス様がずっと生涯の日に完成に至るまでずっと皆さんのうちにイエス様が働いてくださる、そのことをパウロは固く信じていますとピリピの人たちにも、ね、言いましたし、そしてこの手紙は何をピリピの人たちのみならず今皆さん一人一人にも宛てられた手紙ではあります。だから皆さん一人一人がしっかりと、ね、この完成に至るまでそのずっと良い技の回転がずっとね、そのエンジンの火が消えないようにずっと皆さんのうちに、灯し続けられることを皆さん自身も祈るべきです、7節、私があなた方すべてについてこのように考えるのは正しいのです。あなた方は皆私が投獄されている時も福音を弁明し立証している時も私と共に恵みに預かった人々であり、私はそのようなあなた方を心に覚えているからです。アメン。ね、ピリピの人たちは本当にパウロが、投獄されている時も、あるいはもう、ね、外に出て自由の身で福音を弁明し、立証している時も、いつも 一緒にいて、いつも一緒に恵みに預かった人たちです。パウロが投獄されている時も、あるいは、ね、一緒に働きをしている時もそうです。今、ね、ここにおいて皆さん、この教会の交わりの中において、ね、一緒にこの礼拝の恵みに預かっておりますね。本当に一緒にいるということ、今、ね、ライブで礼拝に参加されている方も、ね、ライブであるということ、これ特別ですね。確かに、ね、YouTube で録画されて後で見ることもできるんですけども、でも一緒に礼拝の恵みに預かっている時間を共有し、そしてこの、ね、水曜日の夜の8時というこの時間、仕事が終わって疲れている身を、ね、それを起こして、でもその疲れている身を主にお捧げするという、その一緒に共に主の恵みに預かる。本当にそのライブ感覚というものが重要です。パウロはこのピリピの人たちはまさに、ね、投獄されているこの時も、アリア、ね、本当に福音を立派にと一緒になって立証している時も、いつも一緒に恵みに預かってきたあなたたちです。だから本当にパウロはこのピリピの人たちにもう心置きなく、ね、リラックスした心持ちでもってこういう手紙をかけたんです。一緒に、ね、主の働きをし、一緒に、ね、主の御言葉を、ね、伝え、時には、共に食卓に、ね、一緒の食事をして、そして、ね、リラックスする時も、働く時も、あるいはこのような苦難に遭う時においても一緒にいた。これとても、ね、素晴らしいことですね。イエス様も弟子たちと一緒に過ごされました。3年半の間です。イエス様は神の子であられる。ですから人間とはね、もう分け隔ててずっと人間と交わらず、そういうことではないんですね。一緒にいてくださる主がイエス・キリストです。なぜならイエス様はインマヌエル、共におられる主だからです。一緒にいるということ、このライブ感覚がとても大事です。イエス様がまずそのようにされたからです。パウロもそうしたからです。8節。私がキリストイエスの愛の心を持って、どんなにあなた方すべてを慕っているか、その証をしてくださるのは神です。アメン。パウロはピリピの人たちを愛し慕っておりました。それがどれほどのものであるのか、これを、ね、知らせてくださるのもイエス様だと言います。本当にパウロがどんなに愛しているのか、コリントの人たちは分かりませんでした。コリントの人たちにはもうね、私、使徒パウロからね、使徒とわざわざ自己紹介しなければならないほどに、ね、コリントの人たちはパウロに対するイメージが低かった。もう、そういうふうにいちいち、ね、説明しなくてはならないような、コリントの人たちは違って、もう本当にあなた方はイエス・キリストにあって一緒に過ごした。もう、そのあなた方をこんなにも愛している。このことをあなた方に知らさせてくださるのは神ですと。コリントの人たちに対しても、パウロは本当に心の底から愛していたんです。けれども、コリントの人たちには分かりませんでした。けれども、その、いかに、ある兄弟姉妹たちのことを愛しているか、どれほど思って祈りに覚えているか、ね、このことを知らさせてくださるのは神である。本当に私たちもこれを祈るべきです。親の心子知らずという言葉が日本にあるんですけれども、もう本当に親がどんなに子供のためを思って愛しているか、そのことを子供はなかなかわからないんですけれども、でもやがてわかる時が来るようになるんですね。その子供が親になった時なんです。大体。そして私たちも、ね、キリストの働き人として、ね、本当に生徒たちを、もう一人でも羊飼いとして牧者として羊を一匹でも養う立場になればその愛がねようやく分かるようになるんですね。ああ私がもう一羊だった時ただ、ね、養いを受けて本当に牧者の後をついていてもう特には牧者の、ね、足で踏んづけて自分の好きなところに、ね、向かっていったその時の牧者のその苦しみまた本当に心配さ、そのさ心配さ加減、自分が牧者になってみたら、ああ、分かった。そういうふうになるんですね。このパウロは、ピリピの人たちに対しても本当に愛して慕っておりました。そこで、 パウロは祈ります。9節です。私は祈っています、あなた方の愛が真の知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、あなた方が真に優れたものを見分けることができるようになりますように。またあなた方がキリストの日には純真で非難されるところがなく、イエス・キリストによって与えられる義の実に満たされているものとなり、神の御栄えと誉れが表されますように。アメン。パウロが祈っている内容、ね、それはこうです。9節のところを見ますと、ね、パウロがまず祈っていることは、あなた方の愛が真の知識と、ね、真の知識と、またあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、ね、このことをまず第一に祈っております。識別力、知識、これによってますますその愛が豊かにされますようにということを祈っております。愛が深くなるためには識別力が、また知識が本当に必要になってきます。ここで、ね、真の知識ということに言葉が出てくるんですけども、ピリピ書の次はコロサイ人への手紙なんですけども、そのコロサイ書の2章3節に、ね、真の知識がどこにあるのものであるのか、そのことが示されております。コロサイの2章3節を見ますと、このキリストのうちに知恵と知識との宝がすべて隠されているのです。アメン。で、2節の方では、ね、それはこの人たちが心に励ましを受け、愛によって結び合わされ、ね、愛によって結び合わされ、理解をもって豊かな全く確信に達し、神の奥義であるキリストを真に知るようになるためです。アメン。キリストを真に知ること、それが知恵と知識のその奥義です。キリストのうちにこそ知識とまた識別力が隠されているんです。ですから私たちはキリストを求めるんです。識別の霊が与えられますように、知恵と啓示の霊が与えられますように、このことを、ね、私たちは祈り求めること、これは大事ですけれども、本当にこれはイエス・キリストのうちにこそそれは隠されており、また表されるんです。この識別力、また真の知識、これに豊かにされますように、パウロは第一に祈りました。そして十節の方では、あなた方が真に優れたものを見分けることができるようになりますように、ね、本当に見分けが必要です。何が正しいことで何が良くないことであるのか、ね、どの道が間違えた道で、ね、この先進んでいけば、ね、崖から落ちてしまう、あるいはこの道を進んでいけば栄光に至るのか、ね、それを見分ける力、これ本当に私たちも求めるべきです。そしてまた、あなた方がキリストの日には純真で非難されるところがなく、キリストの日には、これ下の脚注直訳が書いてあるんですけども、キリストの日のために純真で非難されるところがなく、これが直訳ですね。キリストの日のためにです。キリストの日に向かって私たちは整え準備する。10人の花嫁の例え話ありましたね。5人は賢く、5人は愚かでした。キリストの日のために整えていた乙女たちは油を準備しておりましたね。けれども愚かな娘たちは油を用意していなかった。キリストの日のための用意がなかった。キリストの日のための心構えがなっていなかったゆえに、その愚かな5人の乙女たちは、ね、いざその日が来た時入れませんでした。花婿と一緒に公園の席へと入ることができなかった。準備していた、ね、キリストの日のために整えていた花嫁たちは入って、花婿と一緒にその婚礼の、ね、宴席に連なってめでたく、ね、ゴールインしました。本当にですから私たちもキリストの日のために純真で非難されるところがないように、 日ごと整えておくべきです。そして11節、イエス・キリストによって与えられる義の実に満たされているものとなり、神の御栄と誉れが表されますように。アメン。キリスト、ね、イエス・キリストによって与えられる義の実に満たされたものとなりますようにパウロは祈りました。この義の実とは一体何でしょうか。この義の実についてはヤコブ書の4章に書いてあります。3章です。ヤコブ書の3章の18節に義の実が出てくるんですけども、その前にですね、ヤコブの手紙の3章の、17節からお読みします。ヤコブ3章の17節から、しかし上からの知恵は第一に純真であり、次に平和、寛容、温順であり、また憐れみと良い実とに満ち、エコひいきがなく見せかけのないものです。義の実を結ばせる種は平和を作る人によって平和のうちにまかれます。アメン。ここに、ね、平和に関連することがたくさん出てきますね。義の実を結ばせる種、それは平和を作る人によって平和のうちにまかれるものです、ね、義の実、これは平和が大事です。平安であること、また心に心配事がなく、本当にキリストの平和のうちに立ってこそ、これはまかれるものです。十七節のところでも、ね、上からの知恵は第一に純真、次に平和、寛容、温順、ね、この平和、寛容、温順の中に怒りとか妬みとか一切そういった類はない性質のものですね。そのようなところにこそ、ね、上からの知恵が、ね、与えられるものです。このヤコブ書のこのところの直前のところ、13節以降のところを見ますと、知恵のある賢い人は誰でしょうか。その人はその知恵にふさわしい柔和な行いを良い生き方によって示しなさいと書いてありますね。柔和、平安、そして温順、その仲間ですね。また14節、しかしもしあなた方の心の中に苦い妬みと敵対心があるならば、誇ってはいけません。真理に逆らって偽ることになります。そのような知恵は上から来たものではなく、地に属し、肉に属し、悪霊に属するものです。アメン。心の中 に苦い妬み、敵対心。これらは、地に属し、肉に属し、悪霊に属するものであるって書いてありますね。妬みや敵対心のあるところには、秩序の乱れやあらゆる邪悪な行いがあるからです。本当に肉に属するものの中に、ね、おいては不和が、秩序の乱れがあります。平和をかき乱すこと、これがあるところには、ね、知恵はとどまりません。しかし平和なところにこそこの義の実が結ばされ、また主の恵みがとどまるものです。本当に私たちはこの平和な心のうちに歩みたいものです。パウロはこのピリピの人たちに対しては本当に、ね、リラックスできた。それはピリピの人たちの中に、ね、本当に平和な義の実を結ぶ、そのような、たしなみが、そしてまたコイノニアに参加する、その心があったからですね、一緒にいて、一緒に働き、また苦難の中においても、あるいは、ね、賛美の中にあっても、共に喜びを持って仕えてきた。一緒に、ね、食事に預かったでしょう。一緒に食べながら笑ったでしょう。一緒に、あるいは悲しい出来事があったら泣いたでしょう。そのようなことをしてきたピリピの人たちだから、パウロは本当にリラックスできたんです。どうか皆さんも本当にこのキリストにあって平和な義の実を結ばせ、そして本当に純真な心を持って一致し、主の働きに参加する、コイノニアに参加する。そうして働き人を養成し、訓練し、また皆さん自身が働き人となって、このキリストの技を余すところなく伝えていく皆さんでありますように、 イエス様の名前によって祝福します。アメン。ではこれから皆さん一人一人がそれぞれこの交わりの中に、恋の庭の中に、キリストの働きの中へと参加できるように、今それぞれ祈りに覚えましょう。私は祈っています。あなた方の愛が真の知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、あなた方が真に優れたものを見分けることができるようになりますように。またあなた方がキリストの日には純粋で非難されるところがなく、イエス・キリストによって与えられる義の身に満たされているものとなり、神の御栄と誉れが表されますように。アメン。パウロが祈った通りにしよう。本当に私たちも祈ります。どうかあなたの愛されたこの、あなたの愛する羊たち、あなたの愛された生徒たち一人一人が純真なものとなり、平和なものとなり、義の身を豊かに結ばせられるものでありますように。またあらゆる良きことを見分け、真の知識に満たされて識別力によって豊かにされていき、本当に優れたものでが何であるのか、また捨てるべきものは何であるのか、また何がイエス様あなたに喜ばれるものであるのか、それをますます知り、そのうちにとどまり、ますます豊かな実りを実らせていくこの生徒たち一同でありますように、どうかあなたが一人一人を祝福してください。主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天にまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの名前によって祝福いたします。アーメン。引き続き御前で祈りましょう。